どうも、こんにちは。野田村です。
どうも、山内です。それと、
石坂です。こんにちは。
どうも、お久しぶりです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
いや
はい。
今回もまた来ていただいて、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ、また来ちゃいました。
いやいやいやいや。
今日はね、
はい。
年末特番ということで、
はい。
普段の僕ら合わせ、
はい。
石坂さんにも、
そうですね。来ていただいて。
はい。
はい。
今回もまた、
はい。
全力投球で、走らせていただこうと思います。
はい。ありがとうございます。よろしくお願い
はい。
します。
はい。そして、今日、話すテーマは野田村さん。
はい。今日は、足立由美についてでしたっけ？
そうですね。同情するなら金をくれっていうね。
それは全くでも同感ですけどね。僕も金欲しいですけど。
由美ちゃん、僕もね、由美ちゃんが小さい頃からファンでね、
はいはい。
嫌な気子見てましたよ。
そうですね。
うん。
そうですね、は
まあ、僕は伝説のレックスでしたっけね。
い。はいはいはい、恐竜の
恐
映
竜
画で
映
すよ、
画。はい。
これ。
T レックスをモチーフにした
はいはい。
伝説の映画。
懐かしいな。
懐かしいです ね。
こんな話でした、今
あ、違ったっけ？
日。違いますね。
あー、すいません。
完璧野田村さん、ミスリードしました
ミス
ね。
リードしまし
い
た、
やい
なん
や
か。
いや、なんか、もうあれですよね。ミスしかしてないですよね、本当にね。2009年を振り返り、2010年をどう生きるかでしょ？
そうですね。
何言ってんの、本当に。
ごめんなさい、なんかもう本当にミス
あ、
の。
飯食われるかな、ちょっと。
じゃあ、2009年を振り返りますか？
そうです
はい。
ね。はい。よろ
そう
しくお
です
願いし
ね。
ます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まず2009年を振り返るということなんですけれども、
はい。
はい、めいめいどうでした？まあ、最初、じゃあ野田村さんからまず1個だけ、これはちょっと2009年、こういうあれがあったなって、まあ、個人的にもいいですし、社会的にも、どっちでもいいですけども。
なんですかね。僕、今年ですか？
はい。
僕がやっぱり一番気にしてたのは、あれかな、新型インフルエンザかな。
ああ、そうですね。
結構僕、電車で通ったりしてたんですけど、
はい。
やっぱりマスクをしてる人が普段の年よりもだいぶ多かったんじゃないかなと思って、僕自身も結構してたんですけど、
ははは。
で、なんかこう、冬になってくると、最近なんか手袋してるじゃないですか。
はい。
で、手袋をして、でも電車のつり革とか捕まるでしょ？
ははは。
でもその手袋を取った後とかに素手でその手袋を触ってしまうと、意味がないじゃないですか、手袋でガードしてた意味が。
そうですね。
だから、職場というかそこに着いたら、手袋を消毒したりとかしてましたよ。
けど、どこに行ってもその消毒
そうそう
す
そう。
るやつありましたよね。
ね、ありましたよね。
確かに確かに。
まあ、僕が気になったのはそれですかね。
なるほどね。石坂さんは？
まあ、本当に、国内に関しては、
ええ。
もちろん、インフルエンザも、ね、まだ、心配はありますけれども、
ええ。ええ。
覚醒剤とか、麻
ああ、
薬とか、
そうで
そういう
す
ちょっと
ね。
薬物関係で、いろいろ世間を騒がせた方もいらっしゃって、
確かに。
多かったですね。
まあ、今年は、ね、有名な芸能人が逮捕されたっていうようなこともあって、ちょっと目を引きましたね。
ちょっと多かったですね。なん
確
か、
かに。どうですか、山内さんは。
はい。僕個人として、まあ、これはもう本当社会的なあれじゃないんですけども、
はい。
まあ、多分もしかしたら野田村さんも石坂さんもご存知ないと思うんですけど、関西では非常に有名なですね、誠のサイキック青年団っていう、北野誠さんがやってらっしゃったラジオがですね、
なんか、
はい。
なんか言っちゃったんでしょ？
まあそれで、はい、まあ打ち切りになったと。そしたら誠さんはね、もう出てらっしゃらないですけども、
ね、
僕にとってはこれは非常にその今年前半にとって大きな事件で、
そうなん、
僕はこれ子供の頃からあの、はい、聞いてましたから、今のこの僕らのみたいなこう下水話ばっかしててのラジオなんですけど、
はいはい、
ただ、その子供の頃から、まあね、子供の頃ってもまああの、あれですけど、まあ学生、あの高校生とか、ぐらいからですけど、中高ぐらいから聞いてたんですけど、
うん、
亡くなったっていうのは、
ええ、
残念ですよね、やっぱね。
何言っちゃったのってここでは言えないか。
まあ、しかもこれっていうのは明らかにされてないんで、あれですけど、やっぱこういう形で、そのね、終わるというのは、
うん、まあ残念ですよね。
残念ですね。すごい面白かったですから、
うん、
という、まあ、僕の個人的なことも入れつつですね。
はあ、はあ、
はい。
まあ、まあ、東京、在京の新聞社、通信社、8社の社会部長らが選ぶ、はい、社会部長が選ぶ今年の重大ニュースというものがありまして、
はい。
ちょっとあの、野田村さん。
はい。
10位から発表していただいてよろしいですか？
10 位からですか？
はい。
はい。まず10位はですね、18歳、市川亮君が賞金王だそうです。
うん。
確かに。で、9位が、高速道路1000円に家族連れ殺到。
殺到。
はい。で、8位がですね、生活保護受給者ら入居の、玉浦。これ、老人ホームの施設みたいなやつですね。
はいはいはい。
それの火災で10人死亡ですね。
はい。
はい。で、7位が、核なき世界でオバマ大統領にノーベル平和賞。
うん。
うん。で、6位が、政府がデフレ宣言、企業業績悪化、高まる雇用不安。
うん。
うん。で、5位、新型インフルエンザ大流行。
はい。
で、4位、鳩山首相、小沢幹事長をめぐる違法献金事件。
うん。
はい、で、3位が、足利事件、DNA 不一致で菅谷さん釈放。
うん。
うん。
で、2位が、裁判員制度スタート、市民が法廷に。
うん。
で、まあ、やっぱりこれ1位になるのは当然ですよね。あの政権交代ということですね。
そうですね。
うん
うん、まあ、これをじゃあ元にちょっと、
ね、
話していきたいなと思いますけど、石坂さん、
はいはい、
何か気になるニュース、ございましたでしょうか。
2位の、あ、はい、すみません、なんかいきなり2位とか言っちゃって、
うん、
いやいや、裁判員制度スタート、市民が法廷にということですか。
はいはい。
裁判員子はどこに行ってしまったのかというところが少し。
ええ、
まあ、まあ、はい、鳩山、さんが、法務大臣だったときに、
はい、
裁判員こう、裁判員制度のシンボルにみたいな話があったと思うんですが、もう裁判員こうの命も見かけなくなったな、やっぱり政権交代してしまったからとか、そういうことなんですかね。
緑のインコでしたよね。
はい。
まあ、まあ、うん、こんなゆるキャラを使わなくてももう広まったっていう認識で、
そう、
はい、お役ごめんになったんじゃないですか。
なるほど。
確かにね。
はい。次行きましょうか。
いやいや、はい、この2位について野田村さんどうですか。
僕もそういう陰講的なことを言わなきゃいけない
ですね。いやいや、なってもいいです。
どうだろうね。この、なんか、うん、全般的になんか、新聞の報道なんかを読んでると、その参加した裁判員っていうのは、おおむね好意的に受け止めてるみたいじゃないですか。
はいはい、なるほど。うん、
ただ、中には、その、すごい評議がね、裁判官と裁判員が、その、裁判を見て、その後話し合う時間が評議っていうらしいんですけど、評議の時の、その裁判官や裁判長に対する不満っていうのを結構すごいぶちまけるケースがあったんですよね、報道を見てると。だからそういう意味で、その評議のところをもうちょっとオープンにしていけるように、そのためには守秘義務の範囲とかをもっと広げ、狭くするなり、あるいは守秘義務の定義をもうちょっとカチッと決めるなりしなきゃいけないと思うんですけど、どこだっけな、なんか静岡地裁のね、浜松か沼津かどっかの支部の裁判だったんだけど、すごい裁判官が結論を誘導しようとしてたみたいなことを、裁判員、記者会見に応じた裁判員全員が言ってたケースがあって、だからそういうのをね、やっぱりやっちゃうと裁判員制度っていうのはただの、なんていうの、飾りというか、お墨付きをやったりだけ
なんですね。そうですね、
うん。
やっぱそれは裁判官の能力というか、
うん、
単にその素晴らしい判決書くだけじゃなくてね、まあ、コミュニケーションっていうか、
そうなんだ、
ね、だからそれがいい悪いではないと思うんですけども、やっぱりその、言葉がちゃんと上手い人だったらちゃんと伝わるでしょうし、話し合いもうまくね、司会進行できる人もいらっしゃるでしょうけども、僕とつとした人やったら、まあね、どっちかだと結論だけ誘導したように聞こえたりするのかもわかんないですけどね、人によると思うんですけどね。
そうですよね、山口さんのおっしゃるように、やっぱり裁判官にもいろんな方がいらっしゃって、その裁判官も、まあ、仕事は たまりあるでしょうからね、その裁判員のため の、 その説明を考えたりっていうのは、もちろんそれもあの裁判官の仕事なんでしょうけども、じゃあ全ての裁判員にちゃんと分かるような説明が準備できるかって言ったら、ね、なかなか時間的な制約もあって難しいというのはあるのかもしれないですよね。
何でもそうですけどね、例えば営業とかなのその、まあ、企画でも何でもいいですけど、プレゼンするのでも、全員が全員に納得するようなプレゼンをじゃあ1回でできるかって言ったら、まあそれはね、難しいところもあると思う、その人の能力っていうか、個人個人のあれによると思うんで、何でもそうだと思うんですけど、まあそういう人たちがこなれていって、回数こなすことで、まあ、あれだなと思うんですけど、やっぱり僕が思うのは、そのさっき野田村さんが言った、守秘義務に関して、まあ、そのうち絶対ブログとか、ミクシー的なものとかに書く人が、出てくる可能性は僕高いと思うんで、まあ、なんかで言っちゃったとか、その時にどうするかですよね。そんだけ、また多分再任しますよ。
そうですね。
実はこんなに重い、責任を課され、責任っていうか、ね、罰則が課されてたんだっていうことで、また、僕は起きると思いますけどね。
確かにね。
ど
うですか、じゃあ、山之内さんはなんか、この1位から10位の中で気になるニュース、と言いますか。
いろいろ気になりますけど、まあ僕は6位と9位を合わせてちょっと言いたいなっていうのは、
6位、政府がデフレ宣言、企業業績悪化、高まる雇用不安、9位、高速道路1000円ですね、
そうですね、まあ、まあ、これ、僕も野田村さんも石坂さんも、高速道路1000円の恩恵を受けてますよね、
確かにね、
そうですね、
ロシアに行ったりしてますから、
はい、
まあ、これはいいことだなと思うんですけどね、ある意味では、でそれと伴い、そのデフレ宣言、やっぱりその消費者が、財布の紐が固くなってんちゃうかなっていう、ね、この1000円もそうですけど、現れなのかなっていう気はするんですけどね。どうですか、やっぱお二人ともやっぱ感じます、その、経済がちょっとだ、あれだな、みたいな、その、まあ、実感でもいいですし、その、テレビとかニュース見てて感じるでもいいですけど。
どうぞ、石坂さん、先に。
まあ、その、デフレっていうことに関連して、今朝の朝刊にも広告が入ってたんですが、ユニクロがね、その利益を還元するということで、まあ、その安売りをしてますよね。そういうの見ると、やっぱりこう物価そのものが下がってきている一つの表れなのかななんて、目に見える一つの現象として感じられることもありますけれども、
そうですね。
いや、
けど、物価下がってますよね。
でも、食品とかは下がってないでしょ？
そう。いや、けど、なんか、例えば、まあ、納豆とか。今、4つでなんか60円とか売ってんでしょ？
もうさ、作ってる人に申し訳ないよね、そういう価格だと。
その、まあ、カルテルとか、そういうのやれというわけじゃないけど、やっぱ適正価格ってあると思うから、やっぱりその、ちゃんとしないとね、いけないと思うんですけどね。
そうですよね。
なんかだから、ちょっと消費者もさ、その、僕らも含めてなんだけど、いいものを安くっていう考え方はもう改めなきゃいけないのかもしれない。いいものっていうか、それなりのものを欲しいためには、やっぱりそれなりの価格を払わないと、経済というか、その生産者が破綻してしまうでしょう。作れば作るだけ赤字になるようなのっておかしいと思うんだけどな。
これが全ての僕は解決案だと思わないですけど、
はい、
やはりデフレを止めるには、まあ、極端な話ですよ、
はい。
僕はインフレにした方がいいと思うんですよ、やはり。ちょっと、その急激なインフレはダメですけど、
はい、
まあ、緩やかな。物を作ることに対してよりも、お金を持ってる方が強いってなっちゃうと、 それはお金持ちはお金使わないですし、うん、物はどんどん安く売って、まあ、やっぱお金を得たいっていう気持ちが強くなりますから、
うんうん、
人情としてね。
はい。
だから今デフレスパイラルとか言われてますけど、
はい。
やはり多少はちょっとインフレ化した方が、
うん、
うん。いいのかなっていう気がしますよね。
ただインフレはコントロールできないっていう噂があるよ。
いや、けど、なんていうかな、あんまりにも急激にしちゃったりとかしたら、コントロールはもちろん、うん、アンコントロールになるけど、まあ、ある程度政策的に、やってる国ももちろんありますし、
ほ
う。うん。やはり、最近ちょっとここ年末に来て、日銀が、
はい。
金融政策をし、あ、ごめんなさい、金融対策をしてですね、
はい。
ちょっと上向きましたよね、株価も、円安も進みました。
うん、うん、うん。
だから、もっともっと、すべきだと思う。金融対策だけじゃなくて、政策もね、ちゃんとして、
うん。
今回だけは、赤字国債出してもいいから、ドバッてやるべきだと思ってたんですよ。
はい。
で、日銀も10兆なんて言わずに30兆ぐらいやれと。
はい。
ここ、ぞとばかりにやらないとインパクトやっぱないですからね。来年以降は、それこそ赤字はしませんとかね。
うん。
そのぐらいやってもいいと思う。切り詰めてやっていってもいいと思うんですけど。
ええ。うん。うん。山主さんが今、おっしゃってた中に、インパクトっていう言葉がありましたが、
ええ。
やっぱり経済って結構その、我々、心理的な要素って結構関係してると、私は思ってるんですね、
うん。
結構そういう、なんか、雰囲気に流されたりする部分もあって、まあ日銀がそれこそ30兆円ドバッとやるよって言ったら、
うん、
僕らもあれ、なんか国の経済状況変わるんじゃないかっていう、そういう意味でのインパクトがあると思って。
けどまあ残念ながら、しぶちんの奴らばっかでですね、政府も日銀も。難しいのは分かるんですけどね、もちろん。
僕はあれです、うん。財政政策の方で僕はね、国債を発行すべきではないと、基本的には思う。財政規律論者なので、僕は。
うん、
う
ん。だから、今回の、今、これがね、放送されるときには、いつぐらいになってるか分かんないけど、来年度予算を組んでるときに、44兆円っていうのがまず、一つのメルクマールになってるじゃないですか。
はい、なってます。
はい。
僕はね、44兆円もそうなんだけども、本当にね、今インパクトの話をしてたけど、確かに株価とかっていうのは、雰囲気に流されてるところっていうか、そういうのを売り気配とか、っていうのって値段が決まっていく面はあると思うんだけども、やっぱりその国債をその44兆円とか、ね、そのぐらいだ、発行して、どの程度経済効果があるのかっていうのは、僕は逆に実感ができないから、
うん、
それだったら、もう、この不況っていう、不況になりそうな時にね、
うん、
やるの、やった方がいいのかどうかわかんないけども、もう、大きく、その財政の構造を転換するいいチャンスだと僕は思うから、
うんうん、なるほど。
なんか、ちょっと僕はだから、特定の個人名を挙げるのは避けますけど、某大臣とかのね、
その、はい、
考え方には、極めて不快感を僕は示したい。
おそらく、亀井大臣ですよね。
あ、言っちゃったね。
そう、
なんかこう、ちょっと違う、なんていうかね、誰がそれを返すと思ってるんだよって話だよね、結局は。
まあ、そうですね、将来の子供たちですかね、多くはね。
やっぱり、税収が36兆円しかないっていうことは、本来はもう、その限度でやるべきなわけでしょ、まずそれがありきなわけだから。
うん、そうです、そうです。
で赤字国債っていうのは特別法で必要な時にだけ発行していいってことになってるわけでしょ本当は。そんなんだってさ、毎年毎年発行してて44兆円分のさ、特別なわけじゃないじゃん。
うん。
うん。だから日本人が全て分不相な生活をしてるんだと僕は思う。つまり36兆円の範囲でやれよと僕は思うね。
うん。僕も全くそう思う。
でしょ？
だから、うん。だから僕今回は、まあはっきり言って僕は野田村さんとちょっとだけちゃうのは僕は今回だけはね、
はい、
やるべきだったと思います。
なんで？いいじゃん、もう今回の。
いや、だから逆に、今回はやるべきなんです。まあ、今回っても別に、今年っていうか、別に麻生政権でもよかったんです。うん、
はいはい。
けど、それ以前も同じように赤字国債同じぐらい配慮やってたからおかしいわけでね。
うん。
こういう時こそ赤字国債を出してでも、ドバッてやるべきだと僕は思うんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。普段がおかしかったんですよ、今までが。で、そのお金どこ行ってたかっていうとね、どっかわかんない人たちの懐にポッポされたでしょ、
うん、
そのために将来の子供たちがね、借金付けですよ。
そうなんですよ。
まあ僕らも含めてですけどね。
そうそう。
だから僕らが、おそらく死ぬまで、税金払い続けても、
うん、
はい。
あれなんじゃないですか。今の、その、日本の借金の利子を払えるのか、払えないのかみたいな話なんじゃないですか。僕は普段生活してて、やっぱり、そこのところって、なんか根本的な矛盾なので、こう、要するに、僕らが払った税金は、国の借金を減らすことには、役立ってない。単に、その利子を払うためだけに、税金払ってるんじゃないかっていう疑問は、ちょっとね、困ったもんだなといつも思ってるんですけれども、これ、結局返せるんですかね、日本の、借金って。
どうなんですかね、どうなんですか、山内さん、返せるんですか。
まあ、僕ら3人で返していきましょう、じゃあ。
3人の力を合わせて。
わかりました。総額600兆円にも上る。
いや、けど、途方もない数字よね。
っていうか、もうイメージできないんだよね。
できない、できない。
1兆円って、確かね、青函トンネルを作る総予算が、
1
兆円かなんかだったのかな、うん。瀬戸大橋も確か同じぐらいなんだよね。1兆円ぐらい。
何兆円ですか、うん、
?1 兆円、1兆円。
1兆円。はい。
1兆円。はい、うん、
ね、
うん。ってことは、青函トンネルが600個掘れるってことですよ。
穴だらけですよね、そんな日本ね。
逆に日本沈没しちゃうんじゃないかって話ですね。